どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
お久しぶりのポッドキャスト5月号です。なんと4月22日の4月号スペシャルウィーク以来ということなんです。
4月22日、本当に1ヶ月か。
そうね、
うん、ところで、はい、あの私、台本がなくて、
なくて、
はい、
大至急、
まあ、なくてもいいんですけど、
はい、これね、5月は個人的にどんな1ヶ月でしたかっていうふうに書いてあるんですけどね。
あ、そういうことですね。
はい、で、うちらほら公開生放送ね、みなとみらい、あれはね、4月の29日とその翌週の小田原のダイナシティで ね、5月6日小田原、
そうちょっと異例のね、
はい、2週続けて
2週連続の公開生っていうね。
そうですね、
うん、
はい、なんかすごい前みたいな、
あのね、うん、僕はもうね、
はい、
心地よい疲れしか覚えてない。いい意味ですよ。いい意味では。
わかるわかる。
ほんと疲れたね。
ああ、まあね。あ、そうね。
そう。
うんうんうん。
はい、
まあ、こう緊張感もありますしね、どうしてもね。
そうなんだよね。
でもそうそう、嫌な緊張感じゃなくてね。
はいはいはい。
あのね、そう、生放送でもいつも言うんですけど、
うんうん、
いつ、あの、ほら、ラジオネーム、ね、何々さんって言って送ってきたか、ね、くださる皆様と、
直接顔を見られるっていうね、
そう、貴重な機会なんでね、
はい、もう本当に僕もそれは貴重だなと思いましたね。
あれ本当嬉しいもんですよね。そうなんですよ。このね、2日にわたって皆さん来ていただいたんでね、結構たくさんお客さん来てくださって、
はい、そうですね。
天気もね、良かったよね。
両方とも良かったかな。
良かった、
うん、
よかったよかった。そうですね。いや、本当にあの改めて皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、楽しかったわよ。
うん。だから、ゴールデンウィークのね、
あ、ゴールデンウィークね、
はい、思い出といったらもう本当に公開生ですよ。
そうですね。
うん。
私ね、その前にね、はい、大阪の方行ってたんですよね。大阪の方っていうか、富田と茨城っていうところでジャズフェスがあって。
ああ、
うん、はいはいはい。その後に小田原行ったんです。そうそうそうでした。
そうだ。大阪からね。
そうなの、
新幹線でこう戻ってきて直で
ゴールデンウィークですっごい人もすごくて、ね、
大阪、
まあほらどこ行くにもね、移動するのやっぱ多くて、ちょっとドキドキしながらちゃんと目的地にたどり着けるかなとか、ほら荷物やっぱあるじゃない。
そうだね、
そうなんですよ。言ってたけどね、久々にこう、フェスとか出させてもらってね、
あ、なるほど、
充実した、はい、
いいですね。
よかったですよ
ね。
まあ、どっちもフリーイベントかなだったんで、本当老若男女もたくさん来てくださって、結構ほらパッと見音楽ファンじゃないような、うんうんうん、まあ、割とこう年配のね、こう方とかも、
へ、
あのすごい CD 買ってくれたりとか。
あ、でも本当ね、今年に入ってからあの歌手の方々皆さんおっしゃいますけど、
は
い、そういういわゆるオムニバスイベントですとか、
はい、
野外イベントですとか、うんうん、それが続々と、
うんうんうん、
あのもう始まってるじゃないですか。
はい、そうですね。
あの喜ばしいことですよね。
いやいや、そうなんですよね。うん、私もね、もっと出たいなと思うんですけどね。はい、うん、いかがでした？
いやー、ゴールデンウィークはね、ほぼほぼ、まあその公開生とほぼほぼなんか毎日のように原稿書いてたなっていう。
原稿書きっていうのがあるからね、はい、
あ、なぜだろう、もう本当なんだか毎日のように締め切りがあるっていう。
あ、そうですか。
まあまあそういう仕事があるだけ喜ばしいんですけど、
いやいや、ありがたいことですけどね、はい。まあ、あとね、そうそう、このフェスとか行くと、あのなんていうの、久しぶりでミュージシャンに会えるのが嬉しいんですよね。
ああ、そうなんだ、
うん、そうそうそうそうそうそう、だってほら、なかなかお互いのライブとかってそんなに行けないじゃないですか、自分たちも仕事してるし、
まあ、特にここ3年間のね、コロナ禍っていうのがあった、はい、っていうのもあるでしょ。
あります、もちろんありますね、
うん、そうだよね、
うん、そうですね。
だから本当数年ぶりには要は会えるわけですもんね。
そうそうそうそうそう、うん、それでなんかこうパフォーマンス見て、
うん、
いや、ごめん、くしゃみしちゃった。
いいですよ、
うん、いや、こうね、いろいろこう感想言ってくれて、こう励みになりましたよ。嬉しかったですよ。
なるほど、いい話ですね。
先週末はね、長崎県美術館に行ってました。
先週末、ああ、1週間前、
はい、 うん、藤本和馬さんとね、まあ、最近は和馬さんと二人でこうね回ってるんですけども、はいはい、やっぱ美術館って私なんか性が合うんだよな、美術館の人たちとも。
それってフェイスブックに上げてましたよね。
まあいろいろ上がってると思うんですけど、
そうだね、うん、ああ言ってましたね、
うん、はい、そうだね、それもねやっぱり久しぶりに長崎県行って、あの五島列島にはね行ったんですけど、
ああ五島と行った、
去年の
舞い上がれじゃないの、舞い上がれ、
あそう、うん、あでね、そうそう、行きたかった、ちょっとゆっくりしたかったんだけど、五島列島日帰りだったんですよ、うん、
あ日帰りだったんだ
それで、あ、まあ、今回は長崎、まあ、市内だったんでね、ちょっと一泊でしたけど、
福原遥ちゃんはいた、
いなかった、
あいなかった
いなかったと思う、
それは残念だな
分かんない、私がいなかっただけかもしれない、
高畑敦子はいた、
いなかったと思ういたのか、いたのかな、
なるほどね、
いたのかな、
長崎ひろみはいたはい、もういいです、はい、もうしつこいね、
よろしいでしょうか、はい、うん、なんかね、私長美術館の
九州って、ええ、でもちょこちょこ結構行ってません、
そうですね、今年になってからちょこちょこ行かせてもらってます ね、 ね、
行ってない県ないんじゃない、畠山みゆきさんは、
どうかな、
ね、仕事柄もあ
ないのかもしれないですね、もしかしたら、ね、
本当行ってない県ない、
もしかしたらないのかもしれない、
僕ね、うん、今60になったんですけど、
はい、
死ぬまでに、ええ、よくほら海外旅行行ってどうのこうのとかあるじゃないですか、もうねちょっとディスカバージャパンしたくて、
うん、
行ってない県ってやっぱり多分10個ぐらいあるんですよ、
あ意外、そうですか、
あるんですよ、
ちなみに どっちでどこ行って
ないんですか、え四国行ってない、僕
あ全然
四国4県行ってない、
あそう、
あと九州も多分3県ぐらい行ってないんですよ、
佐賀とか宮崎とか、
鹿児島行ってない、鹿児島ぐらいか、うん、鹿児島ぐらいかな、
うんうん、
あとね実は東北なんですよ、
あそうですか、
青森、秋田、うんうん、岩手行ってないんですよ、
おいでくださいませ、
そうだから僕ね行きたくて、
あのおっしゃってましたね、
そう、
うんうん、
しかもね一人でもう例えば、う
ん、言ってた言ってた、
都会じゃなくて、うんうん、田舎の方に行って
2週間
いろんな悟りを開きたいなと思ってるんですよ、
いやでもさそういうのってこう、まあ、日々こうやって通り過ぎてってしまいますけど、うん、
はい、
意外とほらもうね私も50過ぎて、
はいはいはい、
やっぱり人生折り返してるわけじゃないですか、
まあね、
ね、うん、やっぱりねどっかで自分でねそういうふうにこう決めて、
うん
うん、
そうなんだよ、
ないと決めて、ね、うん、そのいつかっていう日は多分来ないですよね、
そうだよね、
だよね、うん、でも私もそういうこといっぱいある、
うんうん、だからふっとね例えば2日間ぐらい暇な時があったら、
うんうん、
もう今日行っちゃおうかなと思ってる、でもう何も決めずに一泊して帰ってくるみたいなね、
いいと思いますよ、
うん、
あのほらシニア割みたいなやつもいっぱい
あるあ、そうそうそうそう、幸いなことにねそれが使えるようになったし、
なんかな青春18切符とか使ってたんだけどな、あっという間にシニアシニア割になるやつだったな
えまだでも畠山さんはまだでしょう、シニア割は、
あ分かんない、シニア割っていくつからあるんだ、
知らないけど、うん、60だよね、
あ、うん、じゃあまあまあまあまあそうだけど、
う
ん、まあ、
ね、僕がだからようやく使えるようになったぐらい、
うん、そっかそっかそっか、
だと思いますよ、うん、
そうですね、ディスカバージャパンをでも、そう、そうですよね、
ディスカバージャパンだとだな、
あ、
うん、
言えてるな、
本当思う、
言えてるな、うん、
だって青森県の、
うん、
あの本当に田舎の方 で、
うん、
で例えばまあ秋深いぐらいの時期ぐらいに行って、
うんうん、
あの一人で多分一泊したら、うん、まあ何かを悟りますよね。
なんだろう、圧倒的なこう、うん、圧倒的な一人感に何か、
うんうんうん、と思うんですよ。
見出さざるを得ないかもしれないですね。はい、
人生の真髄というか。
やっぱこう向き合わざるを得ないことにが出てくるかもね、
知られるんじゃないかなっていうね、
うん、
うん、気がするんですよ。
どうしても連絡を取らなきゃいけないじゃないですか、ここ、まあ、スマホ持ってたりとかね、はいはい、これもねちょっと1日2日オフにできたら、
ああ、
ね、
まあ、いわゆる IT デトックスっていうかね、
うん、でも怖いもんね、なんかあったらと思うとやっぱオフにはできない、
もうね僕はそれ通り越したかな、
うん
うん、ま、あの数年前までは、うん、あのスマホを自宅に忘れたら一日ちょっと不安だなだったけど、
うんうんうん、
今もたまに年2回ぐらいあるんですよ、
うんうんうん、
自宅に忘れること、
うんうん、
もうね今はね逆に全然開き直ってる、
あ そう、本当、
うんうんうん、全然不安にならない。
それはなんかこう自分のこうマインド改造があったんですか、それ。
いやー、わからないけど、うん、うん、まあ もともとね、あのデジタルっていうか IT、 あの不要論者ですから。
あ、不要論者ですか。
はい、不要論者ですから、私は。はい、あとね、もう本当、あの、いつも、あの、日々生活していて、あの、若者たちに、こう、思うというか、
はい、
暗淡たる気持ちになるというか、
は
あ、あの、例えば電車乗ってて、
はい、
全員がやっぱりスマホ見てますよね。
まあ、私も見てるかな。
で、まあ、それはまあ若者に限らずですけど、
うんうん、
あの、ね、かつて70年代は、うんうん、あの、若者よ、書を捨てて街に出よっていう言葉がありましたよね。もう本当に若者よ、うん、スマホを捨てて街に出よって言いたいなーって思います。
うん。
だから ね、うまく、もちろんうまく共存するのはいいことですよ。そういう IT とね。でもね、まあ、あの、スマホ脳っていう言葉があるぐらいですけど、
依存性とか、ね、
僕はそういう風景を見てると、本当にこう、なんとなく暗淡たる気持ちになるな、
うんうん、まあ、それはすごい、うん、気持ちはすごいわかりますよ。
はい。
そして5月の大きなニュースは番組の中でも触れたんですが、はい、ティナ・ターナーが亡くなってしまったというね。うんうんうん、はい、
本当にね、ね、今年になってからもビッグネームの訃報は結構ありますけど、うんうん、まあビッグネーム中のビッグネームかなというふうに思いますし、
はい、
うん、アメリカが生んだ本当、最大のエンターテイナーのうちの一人ですよね、
うん、今ほらもうね、いろいろ彼女の功績を割とほらすぐ映像で見れるじゃないですか、はい、
見れますね。
もうね、震えるね。あ、こんなすごかったんだ、うん、
でほら、うん、そもそもほらティナ・ターナーを語る際って、うん、おそらく80年代からそうだと思いますけど、はあ、大体があのプラウド・メアリーのあの映像じゃないですか、
うん、ああ、そうかな、う
ん、紹介される時って、
うんうんうん、
要はローリンですよ。
はいはいはい、
うんうんうん、まあもうあれ何度も見ましたけど、
うんうんうん、
やっぱり見るたんびに震えますよね。
まあね、
うん、
まあね、
こういう、ああいう映像見せられちゃうと、
うんうん、
あの、なんていうの、自称エンターテイナーに爪の赤を飲ませたいなって思っちゃいますよね。
まあ、あまりにも高次元ですよね。
高次元だよね。
すごいよね。もうね、うん、あれはもうね、真似できないよ。
まあまあ、もちろんね、あの、うん、それぞれの、ね、
の独特のエンタ、ね、美女だ、すごい美女、うん、
美女だし、
うん、スタイル抜群だし、
おそらく
体の動きも
本人もそれを、まあ、自覚してる中での高次元だよね。
まあそうだね、
うん、
そうだね、
うん、私はこういうことできんのよっていうさ、
うん、
それが、まあ、嫌味じゃないし、
うん、
多分ね、こう、
ナチュラルボーンな感じは。何十万人ってきっといるスタジアムで歌ってるさ、あの姿とかさ、
うんうん、
もう圧巻だもんね。
圧巻だね。
圧巻だよ。
本当に、圧巻という言葉が一番似合うよね。
あの、うん、マッドマックスだよね。マッドマックスで言ったら、女優さんとしても、ね、
そう、あれは、だから、
威厳がある演技とか、
ね、まあ、ある意味60年代のアイク&ティナ・ターナーとして映画を極めたわけですけど、うん、
はい、
あの、まあもちろんね、裏ではいろんな悲しい出来事はありましたけど、
ね、
はい、70年代にもう忘れ去られて、イギリス人がフックアップして、80年代に大復活するんですけど、
うん、
80年代の方がピークですからね。
そうなんです
ね。どっちかっていうと、その実績と人気の度合いっていう意味では。はい、
カールさんがほら送ってくれた、
そうそうそう、
ね、あの、いろいろ資料を見読んで、あ、そうだったん
だ。いや、あれ、80年代こそ圧巻ですよ。で、それが、やっぱり、なんていうのかな、こう、嫌味な感じはなかったからね。多分、ああいう、あの、ロックンロール的な楽曲をやるっていうのは、本人は、もしかしたら何かしらの疑問はあったかと思うんですよ。
あ、そうですか。
もしかしたらですよ。
うんうんうん、
でもね、
うん、
多分ね、あの、いいですよ。私を復活させてくれるんだったら、あの、喜んでやりますわっていう感じがすごい伝わってきたんで。いい意味でのね。
そうなんだ。そうなんだっていうか、私ほら、まあ、60年代のこととか知らなかったから、
あ、もちろんね、
80年代のティナ・ターナーはね、
う
ん、まあ、
僕も当然60年代っていうのは後追いですけど、
そっか、
うん、いやね、本当
これ面白いですよ、本当
どれ？
そのイギリス勢がね、はいはいはい、まあ、フィル・コリンズ、うん、これフィル・コリンズもや
ってた。フィル・コリンズのプロデューサーだったルパート・ハインっていう人が、
そうそうそう、
はい、あの、はい、ティラ・ターナーをプロデュースして大復活させたんですよ。
そうなんですね、はい、ジェフ・ベック、マーク・ノップラー、これはダイアストレート
ですね、うん、そうですね、マーク・ノップラーやジェフ・ベックもアルバムに参加したんですよね。
うん、
いや、ティラ・ターナーのためだったら一肌抜くぜって感じですよ。
うん、
だからアメリカが生んだロックンロールっていうものを、
うん、
初期の頃からやっていたティラ・ターナーに、要はイギリス人って、
うん、
憧憬を抱いてたわけですよ。
はいはい。
だからもう、ティラ・ターナーってその初期の人ですから、うん、だから、そんな人がな、ね、70年代に埋もれちゃったから、イギリス人としては、いやいやいやいや、もう一花咲かしてやろうぜっていうね、気概だと思いますよ。
これでもなんで70年代そうやって埋もれちゃったんですか？
いや、まあもちろんね、別にそれは、ね、60年代ずっと活躍してて、もうやっぱアウトオブデートになってきたし、
まあまあまあ、そういう、うんうんうんうん、
それは別にね、ティラ・ターナーに限ったことはないですけど、
うんうんうん、そっかそっか、うん、はい、
はい、
あ、なのでほら、ぜひちょっとこの機会にこう聞いてほしいカールさんのおすすめ曲とかあったら教えてほしいなって。
ティラ・ターナー、
うん、
ああ、まあ、絶対に聞いてほしいのは当然プラウドメアリーですよね。後に CCR もカバーした。
あ、そうなんだ。
はい。クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルも。
そこそこそこ。
はい。やっぱり、ある意味、代名詞的な楽曲じゃないかなと思いますね。
そうですね。
はい。
あと、あれですね。
はい。
アル・グリーンの曲も歌ってるん
で、ね。あ、レッツ・テイ・トゥ・ギャザー。だから、それが復活ですよ。
うんうん。これが1位になってるんですね。
イギリスとかではね。
そうなの、うん、
アメリカでは1位になってないけど、
ね。あ、そうなんですか。うん、
アルグリーンは1位になってるよ。
アルグリーンの全米ナンバーワンシングルってことですね。
をカバーしたっていう。
なるほど、なるほど。そうか。
それで復活して、よく覚えてます。それはね、83、4年だったんですけど、
うん、
レッツ・ステイ・トゥ・ギャザーの10人シングルがね、外版が入ってきたんですよ。
はい、
で、レッツ・ステイ・トゥ・ギャザーなんて誰も知ってる曲ですから、
はい
はい、僕はびっくりしたんで、うんうん、ティナ・ターナーだったんですよ。
うんうんうんうん、
でも、それ外版もう即外ですよ。
うんうんうんうん、
ね、ティラ・ターナーの新曲が出るんだって。でも、もうティラ・ターナーなんて要はもう10年以上前に消えた人だなっていうイメージだったんで、
そうです
か、83年の時点では。で、まあ、まあ、でもヒットしてえだろうなと思って、何にも期待せずに買ったら、すっげえ良くて。
すっげえ良かった。
すっげえ良くて。いや、これ、このレッツ・ステイ・トゥ・ギャザーのカバーはちょっと秀逸だなって。と思ってたら、
うんうんうん、
アメリカのヒットチャートに入ってきて、
うんうんうんうん、
まあ最高27位だったんですけど、中ヒットになったんですよ。
はは、
と思ったら、ね、プライベートダンサーっていうアルバムが発売されて、
はい、
これでびっくりですよ。要は、ルパート・ハインとか、
はい、
ジェフ・ベックとか、
はい、
マーク・ノプラとか参加してるし、はい、何、イギリス勢が作ったんだっていう。だ
ちゃんと分かってたんですね、カールさんは。
いや、当時それで売ってたからね。
ああ、そうなんだ。
ある意味、レコード会社も。
あ、そうなんですね。うん、
で、なんと、レッツ・ステイ・トゥ・ギャザーの次のシングル、What's Love Got to Do With It? 愛の魔力が、全米ナンバーになっちゃうわけです。
はいはいはい、
だからアメリカ人も多分ね、ごめんなさいって思ったと思うんですよ。いやいや、ティラ・ターナーなんていうすごい才能を、ね、もともとのアメリカ人がフックアップしないで、はい、イギリス人がフックアップしたと。
全然知らなかったそれ私、うん、
だからアメリカ人はあ、ごめんなさい、
ね、
と思ったと思いますよ。
私だってあれでもその愛の魔力、
うん、
What's Love Got to Do With It、はい、
What's Love Got to Do With It,
got to do with it、うん、がティナ・ターナーの初体験かな。
あ、うん、まあそうでしょうね、
だったと思います。
あれが、うん、ね、日英米で大ヒットして、
うんうんうん、
であれグラミー取りましたからね。
ああそうなんでしょうね、
うん、だからもうその時もうとにかくどんどんどんどん飛ぶ鳥を落とす勢いになってくる。あれがナンバーになってグラミー取ってて、ティナ・ターナーが80年代にグラミー取ったわけっていう、もう拍手大喝采ですよ。
なるほど。
でもうトップ10ヒット連発ですよ。でしまいにはサンダードーム、マドマックスで主演ですから、もうちょっと映画を極めたなって感じ。
うん、
あの頃が多分ピークだろうな。
なんかさ、そのピークの時46歳って、だからすごいね、ものすごい若いうちに成功して、
びっくりだなってい
うか、その後こう停滞の時期があって、うん、 て、まあ、だから30代は割と不遇の時代だったのかもしれないですよね。
そうですね。
うん、ねえ。うん、
だまあ、その時にね、多分アイクとの、その、ね、いろいろ離婚問題とか。
DV 問題とかね、有名ですよね。
うん、いろいろ DV の問題とかね、うん。
やっぱね、プライベートがきついとね。
うん。
うん、それはね。そうですね。うん。そっか。
で、90年代頭に、あの、ティナっていう映画がね、話題になって、やっぱりすぐ見に行きましたね、あれはね。
どうでした
?91 年ぐらいだったかな、
うんうんうん。
いや、ちゃんと宗教の問題とか、はあ、まあ、有名な話ですよね、ティナの宗教の問題。
あ、そうなの、はい、知らなかった。
S 学会なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
うんうん、
とか、うんうん、DV の話とかも、赤裸々に綴った半生を描いた映画だったんですよ。うん、でタイトルがティナですから。
はははは、
うん、まあ、それはそれは、あの、うん、ティナ・ターナって80年代に大復活して、ね、映画を極めた人だなぐらいのイメージだったんですけど、
うん、
まあ一気にファンになりましたね。
うーん、見てみよう。 うーん、そうですか。
はい。
ストーンズとさ一緒にツアー回ってるやつもかっこいいよね。
かっこいいね。
肉じゃがと一緒ですね。
だからね、あのまあまあある意味ほら ロックンロールの女王ってね、うん、あの今回亡くなった時にも日本の地上波でもあのニュースやりましたよね。
はあ、ああ、そうです
。一部の地上波で、うんうん、だから地上波でやるぐらいなんですけど、うんうん、大体がまあおしなべてね、アメリカの女性歌手ロックンロールの女王ティナ・ターナーさんがお亡くなりになりましたっていう言い方してるんですけど、
うんうんうん、
まあもちろん全然言えて妙なんですよ。
うん、う
ん、ソウルミュージックの女王ではないし、
うんうんうん
うん、やっぱりロックンロールの女王なんだな。
うんうん
うん、だからある意味ね、ほらソウルミュージックの範疇を超えて非常にロックな、
うん、
あのイメージも植え付けられたっていう、
まあ、
それはどっちかというと80年代なんだよね、
う
ん、その植え付けられたのは。
そこそこ、
うん、
いや見事だよあの歌いっぷりは。
見事だね。であとほらいわゆる白人のロッカーたちとも、
うん、
結構共演してるじゃないですか。ブライアンダムス、ブライアンダムスとデビッドボーイとか思いつくだけでもね、あるじゃないですか。
うん。
だからそれへんも、なんていうかこう、坊や、ついてきなって感じがあった
じゃん。そうね。うん、それこそマッドマックスもそういう感じだもんね。
かっこいいよね。
そうね。もうね、
そう。
セクシーなんですよね。うん、
ブラードムさん、本当そうだったもんね。坊や、私ついてきな
って。ミック・ジャガーだってね、もうセクハラだよ、あれ。と思うもん。
ミック・ジャガーだって、ミック・ジャガーでサイモン・坊やだったからね。
うん、そうね、そうね。あと、常にあの衣装だよね。衣装大体同じ形だよね。うん。うん、まあ、あれが一番体をね、彼女の体を綺麗に見せる。
大したもんだよね。あの、ブレないっていうか、
うん、
あの衣装。
うん
ね、だから、やっぱりもう、ティナ・ターナーか、鬼奴かっていうぐらいの、大したもん。
うんうん、そうだ、鬼奴が出てくるね。鬼奴会いたいよ、もう合わせて。合わせて、今度一緒に仕事して。あ、今度しましょうよ、一緒に。
しますか。
例のイベントで、ぜひ。
じゃあ、うん、20年ぶりに会いますか。
ぜひぜひ。
15年ぶりぐらい。
うん、本当会いたい。はい、ということで、ティナ・ターナに関してはぜひ、あ、カールさんのコラムね、コラム。はい、お読みください。
ああ、ぜひぜひ。
リンクね、番組ツイッターに貼っておきますので、よろしくお願いいたします。ということで、そろそろお時間かな。
はい。
はい、それではまた、皆様、6月号でお会いいたしましょう。畠山みゆきと、
カール南沢でした。
ありがとうございました。
FM 横浜、ポッドキャスト。